はい、皆さんおはようございます。山上の説教のお話をずっと続けてしてきています。イエス様が山の上で群衆が集まってきて、そして、メッセージを語るんですけれども、そばには弟子たちが集まってきて、それに耳を傾けている。その中で語られている、もう一つが今日の箇所になりますね。今日もイエス様が私たちに語りかけていると思って、ぜひ一緒に聞いていきたいと思います。で、今日のテーマは祈りということですね。有名な主の祈りも今日のところで出てきます。一緒にイエス様の言葉に耳を傾けていきたいと思います。ということで、まずは7節8節をご一緒に読むところからスタートしていきたいと思います。マタイ福音書の6章の7節8節をご一緒に読んで、今日の御言葉の時をスタートしていきましょう。では開いている方ご一緒に読んでみましょう。7、8、せーの。またあなた方が祈る時は異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだと書いてあります。今日の箇所はまたって言って始まるんですよね。なんでかっていうと、前回の続きのところだからですね。前回は祈るときは隠れたところで父なる神様に祈りなさいって、そういうことを語られてましたね。もちろん、物理的に文字通りどっか隠れないといけないっていうことじゃなくて、本当にこの父なる神様に祈る、人に見せるんじゃなくて神様と共に過ごす、そのことを大切にしてイエス様は語っているわけですね。で、今日はその前提の、上でというか前提に立って、さらにもっと具体的な祈りについてイエス様が教えているところになります。で、今読んだところでは異邦人のようにっていうのが出てきますね。で、異邦人っていうのは言葉通り言えば他国の人っていうことですね。ユダヤ人じゃない人たちっていうのがもともとの異邦人っていうことになりますが、今日のところでは特に神様を知らない人たちと言っていいと思いますね。もちろんこれは、神様、世界を作られたこの主なる神様を知らない人たちという意味ですね。主なる神様、この世界を作られた主を知らない人たちのようにこう祈るんではなくて、神様を知っているあなたたちはこう祈りなさいって、そうイエス様は教えているんですよね。で、この主なる神様、私たちを作られた神様を知らない人たちは同じ言葉を繰り返して祈るんだ、そういうふうにイエス様は言っています。で、ここで誤解しちゃいけないんですけれども、別に同じ言葉を、繰り返して祈ったらもうそれはダメだっていう、そういうルール的な話ではないんですね。祈りの習慣がある人たちは心当たりがあるかもしれませんけれども、なんか私いつも同じようなこと祈ってるなって僕も娘と夜寝る前にお祈りすると、大体お互いに同じようなことばっかりいつも祈っているので、なんかもうちょっと変化をつけなきゃとかって思ったりしますけれども、でもその同じ言葉でね、同じことを祈っちゃいけないっていう、そういうことを言いたいことではないんですよね。むしろその本質的なことを言いたいんですね。信心の強さが大事だっていうんでもないんだということです。信心って私たちの信じる心の強さですよね。私たちが念じれば念じるほど、強く思えば思うほど祈りは強いんだっていうかっていうと、別にそうじゃないっていうことですよ。聖書が語っているのはそういうことではない。あるいは繰り返してね、同じことをもう本当に修行のように祈っていくならばいつか聞かれるでしょうっていう、これも結局その人がどんだけ頑張るかっていうことにかかっているっていう話ですよね。でも聖書が教えているのも全然そんなことではないんですよね。じゃあ一体ポイントは何なんでしょうか。それはこの異邦人、主なる神様、世界を作られた神様を知らない人たちのようにって言ってるところにヒントがあるんですね。つまり一番の問題は相手がいないっていうことです。相手がいないけど祈っているのはダメだっていうか意味がないよっていうことですね。英語でこの箇所のところ、僕この準備の時にパッて見たんですけど、そしたら面白い表現でした。 Vain repetition って書いたんですよね。つまり空虚な繰り返しだって言うんですよね。無駄なとかっても言いますけれども、言ってみれば 相手がいないのに私の念じる力が強ければって言っても、あるいはどれだけまあ修行をしたとしても、でも相手が聞く相手がいないのであれば、それは空虚なことだって。それはその通りですね。エアー祈りっていうか、まあ虚空に向かって祈るっていうかね、そういうことになってしまうということですよね。じゃあどうなんですかって、あなた方はどうしなさいって、どうありなさいって言われているんでしょうか。まあ一つのキーワードはイエス様がこういうふうに言っていることですね。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだって。あなた方のお父さんは知ってるって、そう言うんですよ。天にいる、今生きておられる、本当に私たちを作られて、私たちが作ったんじゃない、私たちを作られて今も生きておられる本当の主に、主なる神様に、父である神様に祈りなさいということです。聖書には生ける神っていう表現が出てきますね。生ける神っていうのは本当に実在してね、今生きているっていうことですよ。この方に言いなさいって、この聞いてくださる本当におられる父なる神様に祈りなさいって、イエス様は今日最初に私たちに語ってるんですね。でこの時ちょっと注意したいのは、まあ、お父さんっていう言葉についてですね。皆さんはどんなイメージができるでしょうか。まあ、ひょっとしたらね、お父さんのっていう言葉自体にイメージがあんま良くないっていう人もいたりするので、まあ、そういう場合はね、ちょっと注意する必要があるかなっていうふうに思います。天のお父さんって、っていうふうに思っちゃうようだったらちょっとイメージがね違うかもしれないです。でも、まあ、私たちが地上での父という言葉にどういうイメージを持っていたとしても、この天のお父さん、天の父なる神様は本当に素晴らしい方ですよ。完全な私たちのお父さんですね。この方に、しかも実在のその方に祈りなさいって、そうイエス様は教えているんですね。この父なる神様はこういう方だって言ってます。願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。どう思いますか？私はですね、ひねくれてるから、昔はこういうことを聞くとですね、こう思うわけですよ。全部分かってるのって何で言う必要があるのかって、祈る意味とはっていうことを、まあ、僕は昔はちょっと思った時期が確かにありましたね。必要なこと全部ご存知だったら、なんで祈る意味があるのって、分かってるんだったらいいじゃんそれでっていうふうに、まあ、ちょっとひねくれていて思ったことがありました。でもこれもですね、本質的なことですね。祈りとは何かっていうことにつながっていることです。祈りとは何ですか？それは私たちの願望の吐け口ではないんですよね。私たちの願望をただただぶつけるものではない、まあ、それはエアーの方でやっといたらいいんじゃないでしょうかね。バシャンバシャンってね、ぶつけたらいいと思うんですが、でもそうじゃないですね。祈りというのは天のお父さんとの時間ですよ。天の父なる神様の前に立つそのひとときがそのまま祈りなんですよね。神様との関係を築いていく時間が全て祈りであるわけです。だから知ってんでしょって言わなくてもいいじゃんみたいなことじゃないんですよね。そうじゃなくて、私たちが神様の前に立ってそして祈るということ、そのこと自体が本当に祈りの本質なんですよね。今日イエス様が教えてくれる主の祈りでもこういうふうに言って始まります。天におられる私たちの父よって、ものすごくなんて言ったらいいですかね、身近な存在として呼びかけるんですよね。天にいるお父さんっていうふうに呼びかけるわけですよ。これが私たちの祈りだっていうことですね。個人的なあなたのお父さんに呼びかけて、そしてその祈りの時が始まるんだって、まあ、そう言うんです。いつもイエス様と神様と一緒にいる人は絶えず祈りなさいが現実になっていきますね。絶えず祈りなさいっていうとね、いつもこうやって歩いてると危ないじゃないですか。そうじゃないけどくて、本当にいつも神様と過ごしている人は絶えず祈る人ですよね。そうありなさいって、そう聖書は教えているわけですね。私、求道者の方と学びをするときに、私の父が作ったテキストを使うことがよくあるんです。求道者伝道テキストっていうのがあって、でそれの僕が面白い特徴だと思っているのは、一番最初にお祈りすることを練習するんですよ。で、まあ、祈りを最初に身につけてもらうっていうところからスタートするんですね。でこれは最初は その一番最初なんかは、まずは名前を呼ぶところから練習しましょうつって、主よ主よって呼びかけることを練習し始めてくださいって書いてあって、僕はなんか変なのと思って苦笑してしまったんですけれども、でもだんだんですね、あ、これすごく大事なことだなって途中からこう気づくようになってたんです。うちの父の場合は18人に初めて教会に行ったって言いますから、ある程度ね、人格が形成されてきてから教会行ったわけですよ。でだから祈ることって初めて、神様は初めて、そういう中で、試行錯誤っていうかね、信仰を持っていった、その結果があそこにこう結実してるんだなと思うんですね。僕はもうちっちゃい頃から教会行ってたので、別にそんなに意識しないですよ。もう神様って言ったら神様だし、祈るって言ったら祈るってそれでしょって、ただそれだけのことですよね。でも私の父にとっては、そして多くの人にとっては、初めて会う神様、初めてする祈り、もう赤ちゃんの時はね、いっぱい初めて立ったとかいろいろあるけれども、大人になって初めてのことってなかなかないですよね。それだっていうことですね。だから主よ主よって名前をね、呼びかけるところから始めてみてください。あ、それも大事なことだなって、そういうふうに思うようになりました。確かに私たちも人間同士の関係でもそうですよね。皆さんがどれぐらいこうコミュニケーション、いわゆるコミュ力が高い人かによると思いますけれども、多くの人はどうでしょう、初めて会った人にものすごいなんか気さくに喋れますか、ねえねえとか言ってすごいこう気さくに話しかけ、難しいと思うんですよね。あ、なんとかさんは、ご趣味は何ですかとか言ってあ、なんか今日はいい天気ですねとか言って、そういうところから始まるわけですよね。初対面の相手は大体そうであるわけです。私たちも祈ってみようって初めて思った時に、それはどんなにか難しいことだと私は想像しますね。初めての相手じゃないですか。向こうはよく知ってるんですよ、私のこと。近所のおじさんおばさんみたいな感じで、なんとかちゃん大きくなったわねみたいな、そういう感じかもしれないですよ。もっと親密ですけど、神様は私たちに対して。だけど向こうは知ってるけど、こっちは初対面だから、うまく祈れなくて当たり前ですよね。でも祈りってそういうんじゃない。神様別に私たち、お前祈り下手だなって怒る方じゃないわけですよ。そんなこと全然神様望んでんじゃなくて、神様は私たちが神様の前に行くことを望んでいるわけですよね。だから私たちの天の父なる神様って祈りなさいって、そう言っているわけですよ。何度かこのお話したことあると思いますけど、ある牧師先生が家で書斎でね、メッセージの準備か何か仕事をしてたら、息子さんがドンって入ってきた。でそこで遊び始める。でお父さんは、ちょっと今仕事中だから一緒に遊んであげられないんだけど、いいのって言うと、うん、全然いいのって、お父さんと一緒に入れればいいのって言ったって。お父さんはっとさせられたって、そういう話聞いたことがありますね。私たちは神様に話しかけることが目的で祈るのでしょうか。もちろんそれもあるでしょうね。でも一番大事なことは、主がおられて私たちはその前に立つということですね。それが祈りの本質ですよ。天のお父さんって、ちょっとあなたの前にいさせてください、できたらいつも一緒にいさせてください、それが私たちの祈りだということですね。だからいない相手に空虚に祈るのではなくて、本当にあなたに聞いてくれる、あなたの前に来てくださる、私たちが前に行くのでもあるけど、この天のお父さんに祈りなさい、これが今日最初に語られていることですね。さあ、じゃあ次行ってみましょう。今度は9節から13節、ちょっと長いですけれども、いわゆる主の祈りのところですね、まとめて一緒に読んでみたいと思います。ちょっと長いですけど頑張って読みましょう。9からいきます。せーの。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。はい、こう書いてあります。いわゆる主の祈りですね。私たちがこう覚えてるあの祈りとちょっとこう順番がね、違いますけども、こっちがオリジナルですね。こっちが本来の。別の福音書では、お弟子さんたちが私たちにも祈りを教えてくださいって言ってね、イエス様はこの祈りを教えてくれますね。いずれにしてもイエス様が私たちに教えてくれた祈りです。で、教会ではっていうとちょっと普遍的になっちゃうけど、私たちのね、この教会では、私も来てから習いましたけれども、伝統的にその祈りの要素をね、まとめた言葉があって、 これ皆さん多くの人はご存知かと思いますが、魚と猫っていうんですよね。うちの教会ではね、魚と猫で、どういうことかっていうと、それぞれ頭文字です。さは賛美のさ、かは感謝のか、なは何でものな、そしてとは取りなしのと、そしてねは願いのね、でこは告白、まあ、告白はね、罪の告白も信仰告白もありますけれども、告白、まあ、こういうふうにちょっとね、語呂合わせで覚えやすいようにして、いろんなね祈りがあるんだって。私たち願いのお祈りばっかりになっちゃうけど、賛美が大事だよ、感謝が大事だよ、他にもいろんな豊かな祈りがあるよ、まあ、そういうためにこういう説明をしてますね。でも今回私このメッセージを準備してて、あの驚愕の事実に気づいちゃったんですよ。それは何かっていうとですね、この主の祈り見てください。実は全部願いの祈りだっていうことに気づいてしまったんです。私このびっくりな事実に、ああって私気づいて思いました。主の祈りだからね、どんなにか素晴らしいその賛美の祈り、感謝の祈りなのかなって思いきや、思いきやっていうか、まあちょっと後があるからね、よく最後まで聞いてほしいんですけど、でも全部ね、何々のようにとか、何々くださいっていう願いの祈りなんですよ。でもですね、やっぱり違うんですよね。私たちのしている、まあ、私たちのって言うと人によると思いますけど、まあ、少なくとも私のしている何とかをくださいとか、あれを何とか終わらせてくださいとか、あれを何とか乗り越えさせてくださいみたいな、そういう願い、まあ、願望ですよね、いわゆるね、願望の普段の願いっていうのとは全然中身が違うということに、まあ、またもう一つ驚いたわけですね。何が違うのかなって私よくよく読み返しつつ考えていました、まあ、そうするとこのイエス様が教えてくれた祈りはですね、願いの体、手を取ってるんですけれども、でも自分のための祈りっていうよりも神様の御心を求める祈りなんですよね。御心を求めて願って祈っている祈りなんですね。私たちという普通のね、願いの多くは何々してくださいよって神様にやってくれっていう、もしくは何々をちょうだいよって言って求めるって。だけどこのイエス様の祈りは求めて願っているんだけれども、あなたの御心を求めている、そこに大きい違いがあるんだなって、そう気づかされました。言い換えれば神様との関係の上に立った祈りなんだということですね。天におられる私たちの父を皆が崇められますようにって、まあ願いの形だけど賛美の祈りですよね。皆が崇められますように、私本当にこのことを最近よく思います。もっと神様の皆がね、崇められるべきだなって本当に思います。もっとイエス様が尊ばれるべきだなって本当に思います、まあ、それはどこか自分はね、牧師としては不甲斐なさも感じるぐらいに、そういうふうに感じるところがあります。御国が来ますようにって祈ります。御国っていうのは神様のご支配されているところですよ。神様が王様のところ、イエス様が王様のところを御国って言うんですよね。それが来ますようにって、もちろんその再臨のね、世の終わりの時の話もしてますけれども、御心が行われますように、天におけるように、地の上にもでしょ。つまり神様の御心が天国だけじゃなくてこの地上でもなるようにって、本当に神様王としてね、そういう世界でここでもなるようにって、そう願うわけですよね。そしてさらに、私たちに必要な糧を今日与えてください。これは馴染みのやつじゃないですかね、やっと私たちのよく知っている願いの祈りが出てきましたよ。私たちに必要な糧を今日与えてください。これだ、これこれ待ってたよっていう感じしますけれども、でもこれもね、またね、やっぱりイエス様を教えてくださって、この祈り深みがありますね。ちょっと違うんですよ。やっぱり私の祈りとちょっと違うんですよ。私のね、ここの祈りはどうなるかというと、神様もっともっとくださいって、明日も明後日もね、もうできたら将来全部もう OK になるぐらいくださいっていうのは、私たちって言うことよくないけど、私の祈りなんですよね。だけどイエス様なんて祈ってますか。今日必要な糧なんですよ。必要なものを、あなた必要をよくご存知ですって、私に必要なもの、それを今日の分でいいですよ。だって明日は明日くれるんだから今日くださいって言うんです。でも私たち危ないですね。もっとくださいって、必要以上にくださいって、明日も明後日ももう死ぬまで大丈夫なやつくださいっていうふうに祈っちゃうことがありますね。でも私の恵みはあなたに十分であるって、必要はちゃんと主が満たしてくださる、そのことを信じて祈るわけですね。私たちを許してください、そして私たちも許します。本当にイエス様の十字架を思わせる祈りですね。そして誘惑から 悪いものから守ってくださいって、あなたの御国である私、神様を王とする私が本当にふさわしくあれるように、どうぞ私を悪いものから守ってください、こう祈りなさい。イエス様はそう教えています。願いからでいいと思います。私たちの祈りは、だってそれがパッと浮かんできますもんね。神様こうしてほしい、ああしてほしいって、それでいいと思うんです。でも私たちの神様との関係が深まってきたならば、きっと自然と思うようになりますね。もうちょっとなんとかならないかな、私の祈りって、もうちょっとなんかもう少し豊かなものにはならないものかなって思います。そういう人は求める祈りから受け取る祈りになっていったらいいんですね。自分のために求める祈りから受け取る祈りになりなさいって、そうイエス様は今日この主の祈りを通して私たちの祈りにも語りかけていると思いますね。ただ求める祈りから受け取る祈りになりなさい、神様の御心を受け取ろうとする祈りになりなさい、ぜひそのことを覚えていきましょう。で最後いきます。14、15節をご一緒に読んでみたいと思います。ですかね、いきます。14、15、せーの。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。ちょっと唐突な感じがしますね。急に人を許しなさいって、そしたらあなた方も許される、許さなかったらあなた方も許されない。確かにさっきね祈ったけれども、負い目を許してくださいって、でもなんかこの祈りの話からちょっと急な感じがしますね。これはどういうことでしょうかって、明らかにその主の祈りにくっついて最後言ってるわけですよ。つまり祈りの先に現実の変化が生まれるということですね。この祈りの先に私たちの現実が変わってくるということですね。神様との関係が祈りだって言いました。神様との関係は人と人の関係も変えていくんですよ。私たちの信仰は、私たちの神様との歩みは、なんていうかな、形而上学のものではないですね。思想的なものではなくて、何かどこか現実とは関わりのないものではないんです。本当に私たちの生きておられる神様は現実を変えてくださる方なんですよね。神様との関係の中で私たちは現実の関係が変わっていきます。イエス様はこういう例え話をしました。王様と家来の例えです。何度も皆さんに分かち合ったと思います。ある王様がいました。そして家来がいました。家来は王様に6000億円借金してました。よく作りましたね、そんなにね。6000億の借金、とても返せないんだけど、返せって言われるんですよ。そこで、なんとか待ってくださいって、いやダメだ、お前家族も全部売っ払って返すだけ返せって王様に言われる。まあそれは6000億だからね、そう言われても仕方ないかもしれない。でもなんとかご勘弁をって、もうちょっとだけ待ってください、絶対返しますからって言うんですよ。王様どうしたかっていうと、じゃあいいや、許してやる。チャラ、6000億円チャラ、すごい懐ですよね。どんだけ持ってんだと思いますけども、どんだけでも持ってるんでしょうね。許してくれちゃいました。よかったよかったって、家来は外に出ました。そうすると友達に会いました。友達は自分に100万円借りてるのを思い出しました。6000億返さなきゃいけないからじゃないんですよ。あっちがもうチャラになってるんです。ただただ自分が返してほしいので、友達を捕まえて、おいお前俺に100万円借金してんだろって言うんですよね。彼はなんとか待ってくださいって、いつか見た光景ですよ。一死で謝るんですよね。そうすると彼はどうしたでしょうか。うるせえ黙れって牢屋に入れてしまった。王様聞いて怒りましたね。そしてお前も許されんって、そして牢屋入っとけって言われるんです。怒られちゃうんですよ。これどういう話ですかって、後半戦だけだったらね、100万円借りといて返さない方も悪いでしょっていう話になるわけですよ。でもこれ例え話ですね。この許されたけど許さなかった人、誰ですか。私ですね、まあ、皆さんということですね。一人一人許してくれたの王様誰ですか。神様ですよね。神様は私たち無限に許してくれるんです。悔い改めるならどんなにも許してくださる。イエス様の命で許してくださるので、本当に無限ですね。どれだけでも許してくださるんです。でも私たちどうですか。私に嫌なことをしてきたあいつです。友達っていうのは、私に本当に許せないことをしてきたあの人です。あの人を許せない。 後半だけ聞いたらそうなんですよ。確かに100万円借りてるのにその人返すべきだって、もうそれは仕方ないだろうって、許されるのは当たり前だよってなるんです。でも前半聞いたからあれって思うんですよね。6000億許されたのにお前100万許さない、ちっちゃいやつだなって言われるわけですよ。後ろだけだったらおかしい話じゃないのに。そういうことですね。私たちは許すっていうのはどこから来ますか？許されるところから来るんですよね。私たちスタートでそれは起こらないんですよ、どうしても。だから私たちの負い目を許してください、私たちも負い目を許したようにって祈るんですよね。そしてこの神様との関係が深まっていけばいくほど初めて現実が変わっていく。それはですね、皆さんの周りの環境が変わっていくだけじゃないんですよ。そういうことも神様起こしますけれども、それだけじゃない、あなた自身も変わっていくんですよね。そしてそれは周りを変えていくんですね。御国がそこにも来るんです。この祈りの先にあるあなたの一歩が、この地が御国になっていく、その一歩にもなっていくんですよね。さあ私たちはどう祈るでしょうか。ぜひ神様との関係、これを築き上げていって、そしてその先にある現実の変化も受け取っていくものになりたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に祈るというのは天のお父さんに祈ることでしたね。それは慌てて言葉で埋め尽くさなくても大丈夫です。まず神様の前に立ちましょう。そして、主の祈りは求める祈りではなくて受け取る祈りですね。神様の御心を受け取る祈り、私たちもぜひそれを求めていきましょう。そして祈ったらその先に私たちの現実の変化が生まれてきますね。そのことを期待してぜひ祈っていきましょう。他にも自由に、せっかく今祈りのことを話しましたので、神様との時間をしばらくそれぞれで持ちたいと思います。ではしばらく祈りましょう。